突撃瀬戸の元気商店ダイジェスト。おはようございます、高橋千恵子です。この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りします。最初は4月21日月曜日に放送しました新瀬戸商店街の薬草園です。ここは水南町の交差点のすぐそばにあるお店です。処方箋の保険調剤も受け付けるということで、これからお店の中に入ってみたいと思います。薬局長の加藤則明さんにお話を伺います。加藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この薬草園なんですが、いつ頃できたんですか？
昭和56年からやってます、
ということはもう30年以上。
そうですね、32年ぐらいですね。
どうしてこの漢方の専門薬局を開こうと思われたんですか？
まあ、小さい時に漢方薬屋っていうのを見た記憶がありまして、それでやってみたいなと思いましたね。おじとかいとこがみんな薬剤師で、たまたま漢方薬のお店の先輩がいたもんですから、それで誘われていきましたね。
何種類くらいあるんですか、漢方の種類としては？
種類としては1000種類ぐらいありますけど、うちは600種類ぐらいありますかね。
そんなにあるんですか。何をどれだけ調合すればいいかというようなことは勉強する医学書みたいなのがあるんですよね。
そうですね、その中国から伝わってきた本に書いてある処方でやります。
はい、それどんな本なんですか？
召喚論という本ですね、中国で最初にできた一番古い医学書ですね。
この漢方というのを、一言でちょっと説明していただくとどうなりますか？
体の不調を調節するということですけど、なぜなってるかが一番大事です。症状、こういう症状があるからこういう症状を取るんじゃなくって、その元のなんでこの人が病気になってるのか、この人がなぜ苦痛なのかを取らないと治ったことにはなりません。
そうですか。棚のところを見るといろんなお茶のようなものがあります。その中にはセンブリとか、私もよく目にするようなルイボスティーとかってあるんですが、あれも漢方なんですか？
これは民間薬って、伝承の医学ですから、漢方薬には入りません。その江戸時代とか、もっと古い時代にお医者さんが村にいない、そういう時に昔の年寄りがこういう時にはこれ飲むといいよ、こういう症状にはこれがいいよという言い伝えの医学ですから、漢方薬みたいに処方で処方するものではないです。ものとして受服するものはあります。漢方薬で使うものもあるし、民間薬の場合は使い間違えても悪くなることはないですけど、漢方薬は反対の症状の薬使えば悪くなります。
いろんな、症状に合わせて調合されるわけですが、このお店、薬局にお客様が入っていらっしゃいます。そうすると、ここが痛いのとか、あそこがなんとか、いろんなことを皆さんおっしゃいますよね。その時に、それを聞いて、問診ですね、問診して、あ、この人にはこれとこれとこれとこれを合わせようっていうのはもう瞬時に。
そうですね、だいたい体型とか姿勢とかでだいたい分かります。
体型や姿勢で分かるんですか？
だいたい体型と姿勢でその人が病気になってく、病気だからそういう形になるとも言えますけどね。だいたい分かりますから、その後の裏付けを取るために問診して、これでいいのかという確認を取るんです。
問診をして確認を取って、じゃあこれというのを処方します。で、それをこう皆さん飲んで、でやっぱり状態良くなってくると、またじゃあもうちょっと続けようということでいらっしゃるんですね。
そうですね、完全に最初から 100% 合うとは限らないから、微調整はしていきます。
はい、例えばどんな症状の方たくさんいらっしゃいますか？
アトピーとか婦人病とか、膝が痛いとか、うつとか、いろいろ様々ですね。
そうですか。漢方薬っていうと 結構長い期間飲まないと効果は出ないのかなって思うんですが、その辺はいかがですか？
で、ね、漢方薬でも症状を取るお薬と体質を変えるお薬がありまして、うん、
はい、
お腹が痛いとか熱があるとかという症状を取るお薬でしたら、うん、飲んで30分すれば症状は取れます、
はい、
体質を変えるというお薬ですとやはりしばらく飲んでいただかないと いけませんね、
うん、
はい、そうですね、うん、その症状にとか取ってほしいことに対して期間が変わりますね、
はい、続いて4月22日火曜日に放送しました後半西部商店街の喫茶富士です。あのちょっと可愛らしいね、あの、まあ、カーテンなんかがあって黄色い壁でレンガ作りのねおしゃれなお店ですね。しかしこの駐車場広いんですが、その駐車場の横の壁にはねコーヒー富士ヌードルショップ、昔ながらの味中華そば、え、ここは喫茶店なんだろうか中華そば屋さんなんだろうかとね、え、迷ってしまう、そんな感じのねお店ですが、ここにはね麺ランチセットといってなんかこだわりの麺があるそうですよ。それではオーナーの太田和恵さんにお話を伺いたいと思います。太田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかねすごく懐かしい雰囲気の喫茶店なんですけれども、いつ頃できたんですか？
昭和56年頃だと思います。
じゃあ30年ちょっと、
う
ん、
そうですよね。
あの始められた時っていうのはお一人で始められたんですか？
いや、あの私の姉が一緒に手伝ってくださって、うん、それからずっと一緒でした、
うん、あ、じゃあ美人姉妹二人で始めたんですね、
はい、それはどうかな
、じゃあもうその当時のままずっと続けられてきたということですね、はい、そうですね、はい、喫茶富士このお名前なんですが、どういうことで考えられたんですか？
皆様に覚えてもらいやすい、うん、あの名前、うん、日本一の富士、
富士山にちなんでね、
はい、
あの喫茶店っていうとあの、まあ、いろんな、まあ、資格もいるでしょうし、飲み物だけじゃなくってお料理も出したりするじゃないですか。そのお料理和恵さんは得意なんですか？
得意ですかね、うん、こうやってやってるっていうことは得意ですかね、うん、はい、
あのメニューをね拝見すると、はい、いろんなあの食べ物にしてもね、まあ、飲み物はもちろんなんですが、はい、あの軽食定食いろいろあります、はい、でまた麺類もあるということなんですが、はい、ヌードルショップ富士なんて書いてありますけど、はい、これヌードルショップ喫茶店なのに、
はい、
うん、これはどうして？
何かよそと変わったことをやらないと、うん、ということで、うん、こういうあのメニューを考えました、
はい、あ、はい、うん、ね、まあ、喫茶店普通だとサンドイッチとかねスパゲッティとかそういうのはランチに出るけれども、それと同じようなことではいかんと。
そう、そういうことです。
じゃあ麺類、
はい、
で特にあのご自慢なのがこの昔ながらの中華そばということで、メニューも一つ別に大きく書いてありますね。これはあの昔ながらのということで、なんか出汁にもこだわってらっしゃるということですけど、
そうですね、どうせやるならば、うん、よそと違うことをということで、うん、出汁にこだわりました、
うん、
それにも体にいい、うん、その煮干しとか、
うん、
ホタテ貝とか、はい、いろいろ考えまして、
うん、
で出汁にこだわりました。
煮干し、はい、でホタテ貝も入ってるんですか？
はい、はい、
そうなんだ。でなんかチャーシューもお手製ということなんですが。
はい、そうです、自分で煮ます、
うん、
はい、煮込みます。
チャーシューって難しくないですか？
いえ、ただね、うん、大きな鍋でたくさん煮ますので、うん、長時間かけて、うん、ということですね。
じゃあもう本当にもうこだわりの出汁でお手製のチャーシューを乗せて、はい、昔ながらの中華そば、うん、それではいただきます。いや、このスープがまた澄んだ、はい、まずスープからいきます。 あっさりしてるんですが、その中にもちょっとこのコクがあるっていうか、これ出汁がしっかりね効いてますね、はい、さあ麺はどうでしょうか？
麺もね細麺なんですが、このスープがねしっかりね絡みついてるっていうか、しっかり味がね、もう麺からちゃんとこだわってということですね。このチャーシューがさあママさんの手作りです。すごく柔らかくてなんかとろけそうです。おいしくできてますね。ねえ、また懐かしいナルトが入っていてね、本当に懐かしい中華そばというね、もう子供の頃に食べたようなラーメンですね。あ、これやめられないかもしれない。さあ、これからこのお店をねどういうふうにしていきたいと思っていらっしゃいますか？
たくさんお客さんが増えてくださって、うん、あの活気あるお店にしたいなっていう、うん、はい、
そうです ね。じゃ あのラジオを聞いている皆さんに、はい、あの一言メッセージをお願いしたいと思います。
ぜひ一度来てくださいね。中華そばを食べに来てくださいね。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。はい、
続いて4月23日水曜日に放送しました中央通り商店街のサロンブランシエールです。
ブランシエールというお店、こんにちは。2階なんですね。階段を上がっていきます。階段も木の階段で、ほんとこう古民家風で木造建てのお家なんですが、すごくこう雰囲気があって、あ、個室に入ってきた、離れに来ました、そんな感じです。それではオーナーの大沢光子さんにお話を伺っていきます。ここのお店の雰囲気って、はい、なんか隠れ家的な感じですね。
はい、そうです、もう本当に隠れ家です、ここは今。はい、
ライトもスポットライトじゃないですか、これ。
そうですね、うん、全部が本当にスポットライトで、大きいライトがほとんど使ってないんですね。柔らかい雰囲気を、はい、出してます。
そしてここってお店としては、こう以前クライユーゼンとしてね使われてね、カフェでしたよね。その時とはまた雰囲気が全然変わっていて、でもこう木のぬくもりがありますもんね。
そうですね、もう全体が木でできているので、その木のぬくもりを生かしたちょっとサロン作りをしようかなと思って、はい、ナチュラル思考っていうか、やっぱり大切にしていきたいものがこう、まあ、お肌でいうとお肌の健康とかなので、自然にいられる場所っていうことで、はい、テーマは自然です。
自然ですね。はい、じゃあここに入ってきたら、もう自然に帰って、で化粧も取って素顔になったりとかっていうことだから、
ありのままの素のままのご自分をまずは出してもらって、
うん、ゆったりっていうね、そんな感じになってますね。まずはこうどんな感じになるんですか？
まずはその日のお肌の状態を、うん、とか体の状態をお聞きしてから、まあ、その時の肌に合ったお手入れの方をしてきています。お肌と、うん、まあ、今ちょっと始めたのがボディの方のメンテナンスも一緒にできるっていうサロンになってます。
はい、今ね女性たちってはすごく疲れてる人が多いですよね。
そうなんですよ、うん、特に一人で頑張ってる経営者さんとか、一人で頑張ってやってる方、疲れてどこに行って何しようっていうんであれば、うんうん、ぜひぜひうちの店ちょっと覗きに来てください。
あ、そういう感じなんですね。うんうん、
その人に合った、うんうん、まあ、施術の提案をまずさせてもらって、うん、どういうふうにしていこうかっていうことを、うん、聞きながら進めていきたいですね。はい、
じゃあその提案はいくつぐらいあるんですか？
うん、もう人の数だけあるんですけど、まずはお肌の健康、お肌をフェイシャルの方で健康にした後に、あとは気になるところ、ボディだったら肩こりが気になるとか、うん、足のむくみが気になるとかっていうことで、耳つぼを使ったり、足つぼを使ったりした体のメンテナンスの方をさせてもらいます。
じゃあそれはもう最初の話の中 で、うん、でね、はい、あ、この人のやってほしいところ、はい、凝ってるところはどこなのかなって、はいはい、そういう感じで、ここでこう今テーブルでお話をしてるんですが、はい、ここでじゃあ最初の話がありますね。奥の施術室の方に入ってきました。真ん中にはこうベッドがあって、はい、こちらで
そうですね、うん、まあ、休んでもらって、うん、寝てもらって、まあ、そこで施術をしていくわけですけど、うん、はい、
ベッドの隣になんか機械がありますけど、あれなんですか？
中からミスト調の蒸気が出るのと、うんうん、あとまあお手入れで使うんですけど、クレンジング、ブラシクレンジングと、あと毛穴の中の汚れですね、スポスポスポって取る、はい、それがこの機械が
取ってくれるの、
はい、ガラス管をつけて、はい、
こう順番としてはどんな感じでやっていくんですか？
あのまず横になってもらって、うん、徹底したクレンジングエステになってますので、はい、毛穴の中の汚れを取るお手入れですね、はい、まずクレンジングをして、うん、先ほど言ったあの機械を使って、はい、まずブラシクレンジング、うん、でその後に毛穴の中の汚れを吸い出す、毛穴の中がきれいになったところで、うん、栄養の入ったマッサージクリームでございます。
気持ちいいです。
やってる本人も気持ちがいいので、とっても多分お客様も気持ちいいと思います。
やってる方も
気持ちいい、すごい気持ちよくなってくるんです。やっぱり肌がツルツルしてくると、触ってると、
はい、触るとやっぱ違うんですか？違いますね、最初と、
はい、
で綺麗になって、で、はい、そしたら
メイクまでしっかりとさせていただいてますので、
隣にありますね、これアンティークなメイク台。
この高さが欲しくて、本当、はい、一目惚れでちょっとここに合わせて、
ね、メイクはしてもらえるん
です、はい、します、はい、
じゃあ大沢さんがしてくれるん
だ、はい、そうです。
その人に合わせて、
そうですね、その人の今日の雰囲気に合わせたり、うんうんうん、まあその人のなりたい、こう眉がこういう形にしたいとか、うん、やればそういう眉を描かせてもらうし、こういう描き方とかのアドバイスもさせてもらってます。だからお家でできる、これから明日からできるメイク講座みたいな感じで、うん、その人その人の目の形とか、やっぱり唇の、うん、でこんな風にすればこう若々しく見えるよとか、可愛く見えるよとか、モテメイクこんなんねみたいな感じで、はい、
でここで変身をして、じゃあまた外に、
そうですね、
今日一日、いい日でありますようにって、さっそうとしてお帰りになるわけですね、
はい、そうですね。
この時間は今週放送しました突撃瀬戸の元気商店のダイジェスト版をお送りしています。続いて4月24日木曜日に放送しました中央通り商店街の鈴市物産をご紹介します。
文化センターに向かいます道路で、交差点過ぎてすぐ左側にあります、もう皆さんよくご存知かと思いますが、ガソリンスタンドですね。中に入ってきますと、スタンド自体の広さがね、すごく広いんですよね。ここで給油をするという方、昔からここに決めてるんだよっていう方も多いというお店です。責任者の佐藤富久さんにお話を伺っていきます。こうやって従業員さんが入れてくれるところの良さっていうのは、じゃあどんなところですかね？
まあ、一応は若いスタッフが結構揃っているのと、うんうんうん、まあ、大きな声でお客さんに対して接客してありがとうっていう気持ちを込めてやってます、はい、
今事務所の中でお話聞いてるんですが、私たちが安心の爽快なドライブのサポートをいたしますということで、スタッフ全員の方の写真付きのね、はい、あのメンバーが出ているんですけども、ね、はい、みんな若いですね。
若い大学生が増えてきましたので、はい、
全部で今何人ぐらいいるんですか？
18人ですね。
18人、はい、こういうスタンドとしては多いですよね。
やっぱその入る時間がバラバラですので、やっぱり人数的には確保しないと、まあ、なかなか大変な感じですね、はい、
若い力って強いですよね。
で、はい、で、まあ、そこしかないので、もそこしか頼りがないという、他ではやっぱね、なかなか
名古屋学院大学の学生はじゃあ、はい、強力なスタッフですね。
そうです、はい、どんどん来てもらってますので、はい、
さあ、ここのスタンドのこだわりっていうとどんなところがありますか？
こだわりは洗車で水洗いが500円でやって、うん、はい、タイヤとかあとステップとか拭いて、うん、綺麗にやりますよっていうのが、まあ、そのこだわりでやってますね。
それ込み込みで500円なんですか？そうです、500円です。で、それで安いですよね。
で、ね、8% だったけど、うんうん、まあ、それを据え置きでそのまま500円で、
本当、
はい、とりあえず
太っ腹、
まあ、社長のこだわりもありますので、
それだけ売りっていうことなんですね、
はい、それをやりなさいというような感じで、はい、
それは社長さんの思いとしては地元でやってるし、
そうですね、多分、で、まあ、雨の日でも今あの雨の日洗車ということで、撥水洗車、はい、吹き焼けなしで、一応500円でっていう感じでもやってるんですよ。
それも500円でいいんですか？
はい、はい、はい、
あ、じゃあこれはまず一つ大きな売りですね。
そうです、はい、
で皆さんじゃやっぱ知って、じゃあ洗車しに来ます？
結構年配の方が多いですので、ここは。
ああ、そうなんですか、うん、あ、やっぱり年配のお客さんというと、その今流行っているセルフだとちょっと難しいわっていう方ですね。
そうですね、はい、うんの方も多いし、あの昔川沿いになったんですけど、はいはい、そこからのお客さんも結構やっぱいますので、
ね、
はい、
じゃやっぱり本当に地域のスタンドっていうことなんですね。
そうですね、それを一応まあ目指せっていう感じで、はい、
なんか車検も
っていうのは。そうですね、車検も一応やってますので、うん、まあ、一応お値打ちにはできるようには努力をして、整備士もいますので、はい、その辺はしっかりちょっと、うん、やりたいんですけどね、はい。
割と安くできたよなんて話も聞くんですけど。
それはありますね、あの本当に何もしない状態であれば、うん、多分予想よりは安くはなってるようだとは思うんですけど、はい、でそれに関してやっぱもっと増やしたいなっていうのもありますので、
うんうん、その他にもこうどういうのがあるんですか。
そうですね、板金も一応外注さんがありますので、うん、まあ、そこに出して見積もりを出して値段を言って、台車もありますので、うち、はい、まあ、台車もお貸しして、うん、一応無料で、まあ、燃料だけ入れた分だけは使ってもらうという感じでお貸しできますの で、うんうん、で、まあ、保険屋さんとの話もうちでできますので、
そうですか、はい、車周りのこと全般いろいろ相談できそうですね。
はい、まあ、できることは一応やります、うん、はい。
螺旋階段を上がっていくと2階に通じてますが、2階はこれ何になってるんですか。
リフォームとか、あと太陽光とか、うん、そういうのも一応うちやってますので、あの他の部署で。
じゃあ鈴石分散でいろんな部署があって。
あります、はいはい、ガスもやってますし、うんうん、リフォームと、うん、あとソーラーを今やってます、はい、
ガソリンスタンドだけじゃないんですね。
じゃないです、はい、一応、はい、
それでは若いスタッフの方にもお話を聞いてみましょう。お名前を教えてください。
小畑和也です、は
い、ここでこうどういうふうに接していますか。
そうですね、やっぱりお客様の笑顔を大切にすること、やっぱそれが一番にやってますね。はい、
でも元気よく。
はい、そうですね、もういらっしゃいませ。はい、
じゃあそのいらっしゃいませ、ちょっとあの聞かせてもらっていいですか。はい、車が来ました。
いらっしゃいませ。
このスタンドこれからなんですけども、佐藤さん責任者としてどういうふうにしていきましょうか。
まあ、みんなでにこやかにやって、うんうん、お客さんがもうちょっと増えるように、うんうん、まあ、みんなでちょっと努力してやっていきたいなと思います、はい、
最後は4月25日金曜日に放送しました新瀬戸商店街のヘア&ビューティー道美容室です。それではオーナーの大竹道恵さんにお話を伺いましょう。大竹さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、道美容室といえばもうこの辺りではね、皆さん知らない人がいないというくらい元気なオーナーみっちゃんが頑張っているお店ですが、はい、この道美容室はいつ頃できたんですか。
母の代からですので、うん、昭和29年からですね、今年60周年です、
うん、あ、そうなんですか、はい、スタッフは何人くらいいらっしゃるんですか。
そうですね、今、正社員というか、あ、常時いてくれる子が2人、うん、そしてパートさんで来てくれる子が2人、まあ、先住者として息子が、まあ、後取りとして1人という形と、うん、私を含めて6名ですね。
あ、そうですか。道江さんはいつ頃から私は後を継ごう、美容師になろうって思ったんでしょうか。
そうですね、本当は私は小さい時子供が好きで保母さんになりたかったんですね、うん、まあ、保母さんって今言いませんけど、うん、保育士さんになりたかったんですけども、中学校の時に保育短大附属高校へ進もうかどうしようか迷った時に、うん、まあ、たまたま、まあ、いろいろ考えて、お嫁さんができるなら、うん、この仕事を継いでみようかなというふうに決めました。そうですね、あの昔私小さい頃は近所のお姉さんたちはみんな自宅からあゆみさんになって ね着物を着て打ちかけ着て、うん、そして嫁入りよって出てかれたのを、うん、うちの母がいっぱいあゆみさん作らさせていただいてて、うん、でそれを子供ながらもついていって見させてもらってたんです、うん、それで、ああ、こんなあゆみさんができるならこの仕事もいいなというふうに思って、うん、まあ、ちょっとこれなら家業を継いでみようかなって、私一人っ子だったもんですからね、
もうやってて大変だなって思う、そんなのはどんなところにあるんでしょう。
そうですね、やっぱりお客様のご希望と、うん、またはそれがそのお客様に似合うか似合わないか、うん、だからどれだけお客様のご希望を取り入れながら、うん、一番そのお客様が 輝いて見えたり、うん、綺麗でいたりご希望通りなイメージだったり、そして本当に骨格とか髪質とか全てを含めて似合わせるスタイルを決めるっていうことが難しいですね、うん、そうですね、やっぱり私たちが一番何が嬉しいかっていうと、私のところのお店のこう理念ですかね、喜んでもらう喜びっていう形で、もうお客様がやっぱりここからお帰りいただくときに、なんかああ嬉しいって、嬉しい、ありがとうって、それからなんていうのかな、元気になったわって、それとかなんとなく自信なかったけどこれなら頑張れるとか、そう言ってお帰りいただくときがすごくいい仕事させていただいてるなって嬉しい思いします、
ね、じゃあもう それがまあ喜びということで、もう日々仕事を続けられるということなんだと思うんですが、この道美容師ではどういうことができるのか教えていただけますか。
はい、かれこれ私もこの仕事を継いで、30何年ですかね、約40年近いんじゃないですかね、うん、その時に何がって思ったのは、トータルビューティーをその頃から目指しました、はい、ここでただ髪をカットするだけとか、まあ、俗にね一般的にあるパーマ、カラー、カットとかいうことだけでなくって、ネイルとかメイクとか、うん、そしてまあ気持ちがリラックスするエステとか、うん、フェイシャルエステもかなり早めに取り入れましたね。だからここへお越しいただいたら、お客様の美っていうことに関するものが全部叶えられるようにという形を目指してやってきてました、うん、でまた特に一番は髪を傷めないということに力を注いでましたので、正直昔は髪の傷んだ方にはストレートパーマかけてっておっしゃる方にはかけれませんって言って帰ってもらっちゃったりそうするとお客様はどうしてもねかけたい時にはかけたいからよそ行かれて、やっぱりすごくひどい髪になって戻ってみえて、やっぱりかけていかんかったって戻ってきてくださると、うんならいいよって言いながら、もう傷んだ髪にはもうパーマもカラーも死んでって、美容室でいいことはもうカットとトリートメントだけだよって、他のものは髪を傷めちゃうから、うん、いくらいい薬って言ってもやっぱり負担はかかるから、うん、まあ、できるならやらない方がいいよって言いながらね、うん、でもおしゃれ上ファッション上やらなきゃいけないことは、うん、まあ、トリートメントに力入れてますので、うん、髪を傷めない方法、頭皮を傷めない方法って、うん、まあ、そういったことを取り組んで、うん、まあ、トリートメント、髪を傷めない、そういうことの今はオリジナルのね髪質に合わせて、うん、トリートメントの原液をチョイスして、その人その人の一人一人のブレンドしたトリートメントを作るようにしてます。
もう常にお客様に対して道枝さんが心がけていらっしゃること、
一番はお客様に喜んでいただくことなんですけども、うん、何よりここへ来たら、うん、やっぱりいろんなストレスためて自信がなくなったり元気がなくなっちゃった人たちが、こんなに綺麗なんですよ、こんなに魅力があるんですよ、ほらこんな風にって、髪の毛で顔隠さなくったってこうやってお顔上げたらこんなに綺麗だよという形で仕上げて、一番その方に似合うスタイルを作って、ここから出ていかれる時には元気になったり自信が持てたりという形の、私はスタッフに、私たちは単純にパマとかカットするだけではなくって、お客様が元気になる、元気回復や生き生き創造やという誇りを持って仕事させてもらうんですよという形で、あくまでもパーマとかカラーは手段だから、うん、お客様の意向をお聞きして、でとにかくお客様に一番似合って、そしてお客様が元気にここから出てっていただくということが私のところの、まあ、基本ですね、理念ですね、はい、
生き生き創造や、いいですね。今週番組でご紹介しましたお店の詳しい情報は、ラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。